こんにちは、遠藤勝樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、はい、今日ですね、ちょっと私からの質問といいますか、まあ、最近流行りって言っていいんですかね、ワンオンワンとか、こうね、そういう面談の場みたいなことがすごい重要視されている、
はいはいはい、
もうかなり広まっているような印象もあるんですけど、はい、まあ、それこそ白石さんとしては、有機体人事としては、そのあたりちょっとどう考えられてるんですかっていうのをちょっと今日聞きたいなと、はいはい、思っております。
もう大事にしてますという答えになるんですけども、ちょうどね、この前、今やってるところから、そういうことをやりたいですと社長が言っていただいた話をさせてもらいたいと思いますけど、
はいはい、
ここはですね、360度評価の評価項目を作ってるんですよね、
はい、
その会社の理念目的に照らした際にこういう行動が望ましいんじゃないかというのを現場の方がですね、結構出してくれて、
僕
はそれをもうまとめたりするだけなんですけどね、
はいはい、
でもね、この通りいくとね、これをお互いに評価して向き合っていって、さらに課題設定をしていってとなると本当にいい会社になるなっていうのをまとめながらね、思ってる会社なんですけど、
う
ん、
すごいですね。もうその視点で理念からちゃんと落とし込んだ
行動、そうそう
そう、特性、まあ、コンピテンシーに近いんです
けど、うんうんうん、
みたいなものまで社員の方々で落とし込んだものが今すでにもうあって、360度をやろうとしている。
そうですね、そこに展開しそうだという話になった時に、社長がちょっと考えてることがありましていいですかというふうにおっしゃられたのは、ちゃんとね、振り返る機会をこの人事制度を入れる中で今後取っていきたいと思いますと、
はい、
っていうのはどういうことかというと、
はい、
まあ、皆さんの会社もそうかと思いますけども、もう朝から晩まで目の前の仕事で忙殺されてるというか、
うんうん、
忙しいんですと。で、そこは女性のスタッフも多い組織ですので、もう職場が終わるとザッとダッシュで帰って、今度子供さんの世話をしないといけないと。はい、で、最後もう力尽きて寝ますというふうに、そこのスタッフ。
一日がね、それで終わっちゃうと。
そうそうそう。
まあまあ、でもそんなもんですよね、やっぱり。
うんうん、で、それはね、本当にありがたくて感謝するけども、
うん、
やっぱりね、皆さんには成長してほしいという願いがあって、
はいはい、
この人事、有機体人制度も入れて、なので、ちゃんと振り返るというのは、自分と自分が向き合うというかね、この評価結果も出るから、それも通じて向き合っていって、新たに自分が成長するためには、どんなことが必要なのかというのを静かに考える時間を持ったりしたいという意図なんですけどね。
確かにね、その時間がなかったら日常がね、朝起きてぐわー働いて戻って家事洗濯子供もあって寝かして自分もバタンで倒れたらもう、うん、その意味ではね、360度で気づいたことに対してじゃあどうしていくのかっていうことを考える時間とかがないってことですね、
は
い、
そうですね。だからね、心をなくすと書いて忙しいと読みますけどね、
確かに、
皆さん忙しいのは誰しもそうだと思いますけども、
ええ、
そのいろいろ行事があっても心をなくしていなければね、現実をコントロールできるわけですから、そういう意味では自分でこのイベント、日々のイベントを取り仕切っていくというか、自分でコントロールしていくっていうことは大事かなと思うんですけど、
うんうんうん、
例えばこれはなんか諸説あって僕は間違った受け止めをしてるかもしれませんけど、松下幸之助さんとかね、あれだけ忙しい方も必ず茶道じゃないですけどお茶をね飲む時間を取ってたって毎日
聞きますけどね、そうなんですか、全然知らなかったです。
ちゃんと自分と自分を見つめ合って向き合ってる時間を持ってるんだなというふうに思ったんですけどね。
お茶ね、確かに、毎日ですか、でも確かにそういう時間大事です、
そういう。で、その振り返る時間を持ちたいって言った時に、ちょっとこれは僕はその茶道とかしてないのであれなんですけど、
はいはい、
僕がパッとイメージしたのはヨーロッパに行かせていただく機会があってですね、教会に行った時に、これキョトンとされたんですけど、お父さんが座ってたんですよ、一人で。で、目をつぶってじっと何をかを試作されてる顔をされてて、それ見ながら、ああ、俺ってこういう時間持ってないなと思って帰ってきたんですけど、それが一番の収穫だったんですけど、 そういうことですよねって言うと、ね、何を言ってるんだろう、この人って。まあ、そういうことですって。
ああ、なるほどな。
いうふうになったんですけどね。まあまあ、それはさておき、やっぱり自分と自分がしっかりと向き合う時間というのは、確かに必要で、これは私も毎日必要なぐらい必要なことだと思います。で、特に、この人事評価制度をやっていく中で、まあ、面談の機会とか。で、一番は、何回か前でも言ったと思いますけど、360度評価を、結果が出た時にですね、それをどう受け止めるかというのは、結構な課題になってくるわけですよ。
うん。
皆さんはね、丁寧に配慮ある言葉でコメントをもらってますけども、それに慣れていない方、特に初期段階なんかは、これを批判としかどうしても受け止められないとかね、
なりますよね、うん、絶対に、
うん、
全人格がショックだったりね、傷ついたり腹立ったり、
そうそうそう、うん、特に最初の段階はね、これ難しいと思うんですけどね、でも、うん、それは中立的な私から見れば、ちょっと我々はそのもう何十年もやってるんで慣れっこになっちゃってるっていうのもありますけども、これを受け止めたらね、ものすごい財産になるなっていう項目ばっかりなんですよ。だから、先ほど冒頭出たワンオンワンとかね、で、やる、その、まあ、例えばそれで上司と部下とすれば、上司の役目って何かと考えるんですね。まあ、これは私に言って聞かせる意味でも、うんうん、そのみんなからの評価を、これをどう受け止めるのかと、どう解釈して、どう自分の成長につなげていくのかというところを、そのスタッフの、なんていうか、それを手伝うというかですね。
はいはいはい。
うん。だから、こうしろ、ああしろ、これが、俺の望む理想像で、こうしてもらわなくちゃ困る、じゃなくて、面談の内容が。これをどう受け止めようかと。で、どういうふうな課題を設定していこうかと。いうふうに、同じ位置に立って、
うんうん、
みんなの評価を受け止め合うというか、解釈し合うというか、なんかそういう場になれば最高だなと。思うんですけどね、
振り返る場としての位置づけでの101っていう意味で言うとすごく大事だよねと。
そうですね。だからまあ、その社長の振り返りの場というのがどういうイメージかはちょっとそこでは聞けてないのでわかりませんけど、
今
お話をさせてもらいながら、そういう場になれば、これはね、一年一年確実に成長していくなというふうに思った次第ですけどね。
今、キーワードとしてね、その振り返る場っていう風に言ってくださいましたけど、まあ確かに101って位置づけとしては、うん、まあそう、101とかそういうなんかこう、仕組みとか言葉が先行しちゃってて、何を目的にするのかっていうのがこう、例えばバラバラになってる気はするんですよね。
はいはい。
で、この辺がこう、世の中で逆に問題になってたり、こう、形骸化してったりっていう原因にもなってる気がするんで、
う
ん、
そう
ですね、今すごく振り返りの場っていうのが一個なんかこう、キーワードとしてあった気がしますけど、うん、そうなると、振り返りの場って何のためにノウハウで何よっていう話までちょっとするとなんかずれてきそうですけど。
ああ、でも今聞きながら大事な議論だと思いましたね。振り返りって一体何で何のためにするのかっていうようなことこそ、うん、なんていうか、それこそ人事規定に載せるとしたらですよ。面談の意義とか、そこでの条件とか、で、上司の役割とか、そういったことをこうしっかり議論して概念化して、社内で共有するというふうなことをするというのはものすごく大事なことだなと思いながら
聞いてましたよね。みんながバラバラの、ね、目的でやってしまったら全体ずれててきますもんね、
うん、
でこの番組を今までやらせていただいている中でも40回近くですか、こう少し感じるものは、はい、じゃあ例えばで言うと、まあ、でも成長のためとかは一つ、
そうですね、それは絶対ありますよね、はい、で、自分の強みと弱みの発見の場であったり、で、うんうん、弱みと一見見ても、それは人方向から見たら弱みですから、それを強みに変えていくために、どんな行動が求められたり、どんな視点が求められたりするのか。逆に、まあ、褒められたとしますよね。いい、ここがいいと思いますと。言われたということは、ということは、これ裏にどんな弱点があるんだろうっていうふうに、考える癖とかが、これ、社内でついたらですよ。これ、恐ろしい集団になっていきますよね。
そういう意味じゃね、さっき言われたらすごい受け止められない、嫌だなとか、イラッとするなとか、こう、ショック受けるとかっていうテーマの360度の評価って、
うん、
自分の弱みとか強みの気づきになる、素材になるはず、
うん、そうです
なわけですね、本来。
はい。だから弱みを言われたからといって臆する必要はないんですよね。
うん、
その良い悪いっていうのを決めてるのは人間で自分ですから。ね、ある人が同じことを言われても強みに感じ取れる人もいるでしょうし、 ね、深い解釈ができれば、この両面を捉えて、どういう時に弱みを発揮したりね、どういう時にこの強みを発揮すればいいのかということが、自分のコントロール下に置けるっていう前提で受け止められるということは、自分の武器がたくさん教えてもらえるっていうこと。
確かにね、自己発見になるわけですもんね、
うん。そんなしたたかな解釈ができるようになると、やっぱ人間的成長っていうのはもうこれは、なんていうか、自然となされざるを得ないというふうな感じになると思いますけどね。
そういう意味でなんか今までに光が当たってなかった360度をやることで見える自分の知らなかった自分っていうのは当然にしてありそうですよね。上からしか見えない。うん、上なんてね、うまいこと綺麗に見しときゃ騙されるけど、下にはバレバレとかね、ありますし。
そうですよ。一番下が見てるわけですからね。言えないだけで。だから下、それでも下の方はですね、配慮して言いますよ。もしかしたらこれ機嫌損なうんじゃないかな、みたいな配慮をしてくれてね。で、そこはそういう前提で、
いや、そうですね。
上司の方は、特に経営者の方は、ちゃんと教えてくださいと。正しい言葉を使ってね。もうちょっとそこをなんとか言いにくいでしょうけど、具体的にっていうぐらいなツッコミがないと教えてくれないというのが上の立場なんでしょうから。
なるほど。
うん。
いうところですかね。なので、まあ、ワンオンワンどうなんですかねっていうところで言うと、一つ振り返りのが、それは、やっぱりその過去の成長のためにあるというようなのが、ちょっと大きくね、解釈するとそんなところなのかなと思いますが、はい、今日のお話、非常にね、大事な話いっぱいありましたので、活かしていただけたらと思います。ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の勇気対人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。